ラジオもよせ
始まるよ。
はい、始まりました。ラジオもよせ、この番組はオタク落語家春風亭よしこうによるオタクのためのオタク向けラジオでございます。アニメやゲーム、漫画などの話からちょっぴり落語の話まで楽しめるオタク向けエンターテインメント番組でございます。私はパーソナリティの春風亭よしこうでございます。そしてアシスタントのよしこうガールズはこの二人。
はい、よしこうガールズ1号の役者アニソンアーティストとして活動中、ソンです。
よしこうガールズ2号の大阪府出身、声優の卵、ミヤです。
とこんな3人でお送りします。ラジオもえよせ、よろしくお願いいたします。
本日のラジオもえよせは池袋某会議室よりお送りいたします。
はい、ということで始まりましたラジオもえよせ第73回目。
すごいな。
はい、73回目ということでございまして、もう世間では梅雨明けをしまして、むっちゃ暑い。
梅雨ありましたっていう。
なんか。
え、でも。前に梅雨だったね。
梅雨明けしたけど、なんか明けた途端に雨降って
きて。台風がね、来ちゃって
ますからね。今日のこの収録の時もちょっとね、天気悪いですけど。
風がすごいですよね。
いや、ほんとこっち暑い、こっち暑いというのは、僕、先日北海道に旅行行ってきまして、いや、向こうは本当に過ごしやすかった。
本当ですか？梅雨ないんでしたっけ？
梅雨がない。梅雨もないし、虫もいないし。
あ、やつがいないんですよね。
そうですよ。まあ、2泊3日でね、行ってきたんですけど。
はい、どうでした？
美味しかった。
だよなぁ。
そうそう。なんか、常に何か食べてた気がする。
太っちゃうんじゃないですか、それ。
いや、でもね、なんかね、帰ってきたら1キロ痩せてたよ。
歩き回ったり。
結構歩いた、結構歩いた。2万歩ぐらい歩いてたもん、
1日。すごい。消費しました
ね。いやいや、本当にね、何から何まで、魚から、米からね、もうね、
寿司が一番美味しかったですか？
あのね、寿司？
あ、寿司、揺るぎない。
あのね、本当に今まで食べたお寿司の中で一番美味しかったかもしれない。
人生一。
で、回転寿司なんだけど、うん、まあ駅ビリに入ってる回転寿司でも1時間半ぐらい並んで。
回転寿司で？
回転寿司で。回転前に行ってさ。
あ、
そうそうそう。オープン、オープン前に。
オープン前は回ってもないと思うから。
オープンのね、オープンの。
すごい。じゃあその時点でもう結構並んでる店ってことですか？
そうそうそう。うん。だって、回転の30分前に行って、こんぐらい行けば大丈夫だろうと思ったら、なんかもうすでに40組ぐらいいて、で、それで整理券もらって、で、そこからまた開店から1時間ぐらい待って、ようやく
入れて。すごい、アトラクション。
そうですね。
いや、でもその価値はあって、本当にね、もう、寿司とはっていう。
概念が。
概念が崩れる。
すごい、食べてみたい。
いや、もうね、なんだろうな、もう全てが美味しかったからな、その中の。
ネタも全部、
ね。ネタも全部。で、お値段も普通なの。なんていうか、回転寿司の一番安いんだって130円に、うん、もう2個乗っててね。で、260円、300円ぐらいとか言う。で、高くても400円ぐらいのお皿、
ね。むしろ安い方ですよね。
そうそうそうそう、そう。はぁ。結構たらふく食べても2人で6000円とかそのぐらいの。
結構食べましたね。あ、お酒とか飲み
つ。いや、飲んでない、飲んで
ない。マジか。すごいな。
いや、せっかくなんでやっぱさ、ちょっと、ね、ウニとかそういうの
も。あ、いいな。でもそれでも400円とか、500円前後なん
じゃ
ないです か。
うん。
いや、すごいな。北海道いいな。
北海道美味しかったんで。行ったことない？
一回だけあります。
私も修学旅行。
私も修学旅行。
ねえ。でも修学旅行だと行く場所限られない
。プライベートじゃないから。
そうそうそう。
行きたいとこに行けない
って。ね。そう、どこ行くか、北海道。
私は、どこだ？
小樽ね。小樽行った。
あと動物園。
お、
なんたら動物園。
なんたら、大概。
大概なんたら動物園だわ。
そうですね。
何がいた？
何いたんでしょう。
あまり印象にない
の。記憶に
ないけどな。
そうですね。
そう、私一番印象に残ったのはチョコレートファクトリーだの。
あ
れでした。白い恋人と一緒に行ったんですよ。
い
や、めちゃくちゃ良かったですよ。
なんかほんと、遊園地みたいな感じだよね。
そうです、そうです。めちゃくちゃ可愛いし、お菓子美味しいし、みたいな。そう、その印象が強いですけどね。
そうですよ。またね、ほんと、こう、毎年行こうかなと思って。
梅雨の時期に。
梅雨の時期に、こうね、向こうに別荘欲しいや、別荘。
いやー、夢のような。
夢のような、ちょっと。 まずね、うちの庭を掘って石油をやってるところから別荘を作るので、
石油が出ること
してるし、ぜひね、またあの北海道、逆にあの呼んでください、このリスナーの方で。こうイベント、
そろそろ
講座とかね、ラジオもやしの公開収録やってくださいとかね、あの、すいません。
もう
最悪、顎足台でいきますんで。はい、よろしくお願いいたします。というわけでございまして、最初のコーナーこちら。
はい、よしこアニメをカタルシス。
はい、このコーナーはオタクである春風亭よしこが数あるアニメ作品などを語り尽くすコーナーです。そして、今回は
メッセージ会です。
はい、ということでございまして、今回はですね、メッセージ会ということで、あの先日、あれですよ、オタク落語会萌え寄せ、公開収録、なんと福山潤さんゲスト会、
すごかった、
大盛況のうちに、多分今まで萌え寄せやった中で一番のね、ほんと盛況具合でしたけども、ね、もう本当に、ご来場の皆様ね、手伝ってくださったね、スタッフの皆様、その他もろもろ、もちろんね、何よりゲストに出ていただいた福山潤さんのおかげで、あれだけのね、ビッグイベントを無事に終えることができましたのでね、で、もう本当にね、わーっとこう盛り上がってたんですけど、はい、まあ、その、お客さん多かったから、いつもだったらアンケート用紙をね、こう、もう、一人一人からもらってるんだけど、ちょっともらってたら多分。
そうですね。あの数、大変なことになっちゃいますね。う
ん、多分、しかも、皆さんの熱量がね、こう、わーっと書いて、
びっしり
となって、ちょっとね、時間的にね、もう難しかったので、今回はちょっとメッセージということでね、はい、受けたまっております。じゃあ、早速読んでください。
はい、読ませていただきます。いつも楽しく拝聴させていただいています。ラジオネーム、まこと申します。
ありがとうございます。
先日の萌え寄せ、福山潤さんゲスト会、お疲れ様でした。
はい。
吉光さんの紫の着物、本当に福山さんにお似合いでしたね。当日はお二人の芝浜の掛け合いも聞けて、すごく得した気分です。たった2分でもお二人の声の演技の違いが出ていて、特に奥さんの芝居が福山さんは色っぽく、吉光さんは心配性の奥さんという印象を受けて面白いなと思いました。当日までいろいろご苦労があったと思いますが、他では聞けない福山さんのお話が聞けて、とても充実した一日となりました。ありがとうございました。
はい、いつもありがとうございます。ということでございまして、はい、あの、紫色の着物。
いやー、本当にお似合いで。
いや、これ、本当僕がさ、それこそ、ね、落語祭り市松をイメージで作ったやつでね、
はい、
で、市松と、あ、もうイメージ作った時は市松だったけど、はい、でも、よくよく見ると黒と紫で、ゼロっぽい感じでもね、あるし、いや、これ、まあ、もしね、お貸しするとしたらこれだろうというのはもう決めて、でして、あら、本当にね、僕より全然似合って
ない。吉子さんも似合ってますよ。これからの季節いっぱい着るだろうから。
そうね。ちょっと、あれから僕あの着物着れなくて。
飾っておかないと。
飾ってもう。
もうサインとか入れてもらえば
いい。うん、そうね。いや、本当にお似合い。本当に着物がね、すごい大好評でね。ツイッターのリップとかでも
着物が、うん、でもあれシースルーのすごい変わった着物としても変わった感じのやつだったんで、
う
ん、多分みんな衝撃だったんじゃないかな。
結構スケスケなね、
そうちょっとセクシーな、
うん、中のねこう襦袢も見えるという、
そうです、うん、そうですね、ラジオだけだとまるですごい中まで見えちゃうみたいな、
別にちゃんと肌は、うん、
そう、福山さんツイッターに上げてましたしね、うん、お写真、
あとなんかね、この、ツイッターとかで感想とかね、萌え寄せで、あさってたら、はい、着物もそうだし、着物でこうやってね、こうちょこんと座ってて、はい、結構その最初はこう、福山さんが地に足をつけて、あれしてたんだけど、はい、だんだんなんか足が、なんだろう、こう、居所がね、やっぱ着物着慣れてないからか、足をこうやってブラブラさせてたりしてるのが、すごい可愛かったみたいなのを、
みんなすごい、
みんな思った。
うん、
で、僕もなんならそう思ってたの。
嘘さすが
横で見て、ああ、すごい足ブラブラしてると
思って。かわいい。やばいやばい。一番危ない人が隣にいる。ファン代表です
ね。ファン代表。ね。で、まあ、 芝浜のね、掛け合いもやらせていただいて、で、やっぱ、まあ、二人の演技の違いというか、まあ、やっぱり、その声優と落語家の違いというかね、で、福山さん、なんか、女性役というかね、女性っぽいキャラとかもね、やられてたりするけど、本当にすごい色っぽかった、奥さんがね。うん。で、僕は心配性な感じ。結構心配性だしね。
ちょっと出て
る。そうそうそう、そういうのがね、あって。で、まあ、福山さんのね、他で聞けないような話ということで、まあ、もう要するにもともとね、結構他のアニメイベントでは聞けないようなとか、
そうですね、
僕がプレイヤーかつ、そのオタクと、というね、特殊な立場だから、
そうですね、
結構ガチなオタクだからそういう目線でも聞けるし、演じる側としても聞いてたりするんで、そういうところからね、福山さんの、まあある意味演者としてのね、一面を引き出せたかなと、結構真面目な話になってたしね。
そうですね。
うん。あんまりね、脱線もせず。
脱線しなかった
です。すごいね、僕もいろんな意味で勉強になりました。はい、ということで、じゃあ続きまして。あ、じゃあ交互にね、孫さん呼んでください。
はい、どちら、こっちか、こっちだ。
はい。はい、
失礼しました、はい。今回大好きな福山潤さんがゲストということで初めて参加させていただきました、
はい、
初めて生で落語を拝見してその空気感、話し方、見せ方、テレビでは味わえない臨場感に感動しました。これを機に他の演目もたくさん聞いてみようと思います。まず福山さんが良かったとおっしゃっていた居残りを、 PS 吉子さんによる着物のチョイス最高でした。
はい、ということで
ここ、ね、
初めて生で落語を拝見。多分すごいそういう人多かったと思うよ。
そうですね。落語デビューの人多かったですね。
多分、うん、百人。
でも、まあ、とっつきやすいかあれですけど、オタク落語からっていうのがいいですね。
一応ね、その前に、もやせ、この間のもやせ、第1部で古典落語も、聞いてもらって、で、そうそうそう、それもあったんですよ。でも、僕もその古典の方もやってて、非常にこう、お客さんのノリがね、良、
うん、
かったし、うん。だからあんまり、だから、結構ね、落語って、まあ、古典落語にしても、すごい、うん、なんていうの、ハードルが高くか、ね、あの、皆さんがね、伝統文化だからみたいな、言葉わかるかな、みたいな。
いや、私も最初はそうでした。なんか、敷居がすごいあって、
そうそうそう。
なんか、ちゃんとわからないと、とか、なんか、その専門用語みたいなのとか、時代背景みたいなの知らないと見れないんじゃないかなと思って、行ってみたら、なんてことはないみたいな。やっぱ、現代風にみんな言ったりだとか、すごいわかりやすくなってて。楽しい一日になります。
まあ、あと、そう、お客さんに合わせるしね。だから、その、パッと見て、ああ、今日は、なんかそういう初心者多いなっていう時、やっぱ分かりやすい話するし、今日は逆にマニア、こいつらマニアだなって思ったら、まあ、まあ、また専門用語というかね。
なんか喜びますしね。
どっちにしろ喋ってる言葉自体は、でも、はい、まあ、江戸の独特の言い回しとか単語とか出てくるけど、でも基本的に日本語、
そうですね。
我々が普段喋る言葉にそういうのを足してるような感じだから、だからもう分かんないことはないしね。だからこれで初めてね、見てね、こう、今後もね、楽しんでもらえたらと思うんですけども、福山さんがね、良かったとおっしゃっていた居残りという、居残り三英寺というですね、
はい、
これは、もうでもいきなり聞くにはちょっと、ハードル、まあそれこそハードル高いというかね、あれ、まあ難しいで、面白いんだけど、うん、居残り、
ね。吉子さん的には、最初はどれがいいみたいなのあるんですか？
いやーだ、どれっていうか、まあ、どの人って感じだけどね。
ああ、なるほど。
うん、どれっていうこともね。うん、だから面白い。
ちゃんと
面白い人。
こらそこはね、好みもありますしね。
まあまあそこはまあ逆にいろんなのをいくつか聞いてみて、ああ、この人のとか、この話がとか、そういうのもね、出てくると思いますんで。で、やっぱり PS。よしこさん、ね、着物のチョイス最高でした。
素晴らしい。
いや、もう本当そうですよ、うん。これだなと思って。で、ちなみに着物がさ、僕が青のね、トークの時青の着物着て、
はい、
で、福山さんが紫なんで、
はいはい、
まあ、たまたまだけど、もう、カラマスと一物みたいな。
ありがとうございます。
感じに。
私がみんなの代表として
偶然、
感謝してきます。
偶然になってしまったというのがありますけども。はい、ということでございます。次のお便りお願いします。
はい、読ませていただきます。吉子さん、もやせお疲れ様でした、 ジュンさんと話されてるよしこうさんが本当に嬉しそうでファンなのが伝わってきました。着物も貸してくださってありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
誰目線だかもう、
だから我々も眼福みたいな。
いや本当にお似合いでした。
なんとか本当にガチファンというのが伝わって、
うん、そうですね。
で一応僕でもやっぱりプロだし司会なわけだから、はい、そこはちゃんと抑えてね、こう進行あんまりもうファンですファンですみたいなね、ギアスの話の時もおそ松さんの話の時も一応こう心を抑えてあれしたんだけど、まあでもそのトークもそうだし、その後のねブログでね、そのこう、はい、書いて、レポ書いてたのを結構リツイートされて、あ、一応トークの時は抑えてらっしゃったけど、そのブログ読むと本当にこの人ガチだってのが分かったみたいな、そういう、ね、そういう感想がね、ブログの感想が。
よかったですね、ブログのなんか視聴者も増えたんです
よ。そうそう。ありましたけどね。
すごい、
うん、そうですよ、僕本当ガチなんでね。
で、
特に福山さん、で、僕、はい、まあ、その、うちにブルーレイいっぱいあるんですけど、その中でも一番主演数で多いのが福山さんだったんでね、コードギアス、ね、おそ松さん、で、武装錬金、で、中二病でも声がしたい。で、この4つはもう全巻持ってるのはもう福山さん主演の4本が一番多くて、まあ、多分それ以外でも、多分主演以外でも出てるの入れたら多分もっとあるんだけど、だ一番最初に、その、福山さんのね、トークの最初の方で、
はい、
実は、その、福山さんの主演されてるブルーで僕、一番持ってますって言って、貢いでます
って言った。本人に言っちゃうっていう。
貢いでます、
うん。ファンを代表して。
ファンを代表して、ね、言わせていただきましたけども。はい、じゃあ次のお便りお願いします。
はい、もよせに参加させていただきました。
はい。
出演作品に関するトークや掛け合いも楽しかったですが、後半の福山さんから落語に関する質問コーナーも楽しかったです。落語好きなんだなって、真面目な演技論も聞けて大変勉強になりました。
はい、うん、そうなんですよ。結構後半のね、トークコーナーで、うん、で、まあ最初、まあ芝浜の掛け合いとかね、オタク小話とかもして、はい、で、その後に、まあいつもは、あ、でも声優目指されたきっかけの話もして、
うんうん、
ただその話は、あ、まあ最初こう、普段しない話からの、まあいつもね、要はウィキペディアにも書いてあるその目指されたきっかけね、まあ詳しくはまあウィキペディアとか、まあまああ
の、放送ビデオ
とかね。放送とかね。で、ファンの方はまあ知ってると思いますけど、まあそういう話だったんで、で、せっかくなんで、やっぱり落語とかも、やっぱちょっと、興味あるとおっしゃってたんで、うん、落語に関して聞きたいことありませんかって言ったら、もう結構ガチでいろいろ質問が、ね、飛んできて、で、そっからの福山さんの演技論、自分はこういうふうにして、これからしていきたいし、それに関してこう落語が通じるんじゃないかみたいなね、そういったもうすごい真面目な話、まあ詳しくはね、放送をね、配信を見ていただきたいんですけども、そういうところをね、聞けてですね、すごい僕も逆に、あ、落語ってそうなんだって
あれ落語家から、うん、あ、でも他からね、落語を学ぶって
もありますから、ね、そうだから客観的な、うん、特にその別のいわゆる、ね、演じるがもう、うん、落語家とは違う、ね、山のね、うん、方からの客観的な視点なんで、あ、そういうふうに外から特に演じる人から見えるんだっていうのが、うん、僕の方でも勉強になったんでね、はい。だ特にね、このもやさなんかも、いわゆる、アニメファン、ね、一般のアニメファンの方もそうだし、声優を目指されてる、勉強してるっていう人も結構お客様で多いと思いますんでね、そういう人なんかも勉強になったんじゃないかなと思います。はい、では次のお便り。
はい、読ませていただきます。お二人ともお疲れ様でした。落語を初めて聞かせていただきましたが、お腹を抱えて笑いました。ジュンさんのお着物も素敵で、写真をアップしていただきありがとうございました。また呼んでください。
はい、ありがとうございます。そうですね。ありがとうございましたね。また来ました。
ファンを代表して
みたいな。ね、本当に、まあ。落語もね、やっぱ初めてっていう。
本当ですね。
しかもお腹抱えて。
嬉しいですね。
ありがたい、ね。そんなにか。
でも結構爆笑でした
ね。すごい反応良かった。で、古典もそうだし、で、はい、ツンデレ指南をね、あえてね。だから、どう、何やろうかなと思ったんだけども、こんだけ数が多いし、で、落語末もちょっと違う、あれかなと思ったし、ね、で、萌え寄せがちょうどね、一番最初のアマチュアの時に第1回目やってからちょうど10周年ってのがあったんで、まあ、原点に書いて、 この一番最初に作ったツンデレ指南をねやらせていただいたんですけども、まあまあなんかあすごい、ね、好評だったみたいでよかったです。じゃあ、お便りこれ最後かな。
はい、おすごいの来た。はじめまして、先日の催せ参加させていただいた感想です。広い会場での落語とトークショーなので寄せの雰囲気出るのかなと思っていましたが、前座さんからの軽い話から山上兄弟の若々しい動きと喋りのマジックショーで気持ちが高揚してきたところで、真打ちならぬ福山さんの登場、着物姿が初々しく流れるようなトークの楽しさとともに目も嬉しい、120分でした。そして何より入れ替わり芝浜、見事な小金の使い分け、さりげない身のこなしの際、福山さんがもし落語家の道を選んでいたとしても大成したに違いないと密かに抱えていた思いが確信に変わりました。ゲストに呼んでくださった吉光さんに心より感謝、同時にぜひ将来本格的に落語に取り組んでいただきたいと切願。正直お目当ては福山さんでしたが、吉光さんの落語も堪能させていただきました。ツンデレ指南、ツッコミどころとオタクのツボを抑えた実によくできた創作落語と感心しました。目薬の、ロロとルルーシュバージョンもぜひ聞きたかったので、また次回期待いたします。
はい、はい、ということでございまして、すごいがっつりね感想を書いていただきまして、
ね、熱量がすごいですね。
もともと落語この方は割と
好きな方なんですかね、
聞いてる感じなんですかね。で第一部からね楽しんでいただいて、うん、そう第一部ね、はい、ここにあるけど山上兄弟、
いやすごいですよ、ね、だ当日までだから当日あちょっと言ってたのか、ギリギリまで結構公表されず
に、僕は言わなかった。前日に、あの、二人が、なんか、ツイッターで、明日、吉川さんの会、一応、
シークレットゲスト。
シークレット。うん。ってだけど。
すごい盛り上がってたし。
そうそうそう。で、二人とも、割と、その、はい、割とっていうか結構オタク、ね、はい、コスもしてるし、
そうですね。
で、福山さんとも仕事でね、一緒になってたりするし。
すごいメンツ。
で、途中で、これはもう、放送に乗らない部分なんでね、そのニコニコの、山上兄弟を、もう交えてのトーク、福山さんと4人でね。そこで、結構その山上兄弟の2人が福山さんに質問みたいなね、うん、そういうとこもありましたし。
すごい豪華でしたね。
そう、
しかもあの前座さんも言ったし、そのマジックショーもあって、本当に寄せの番組みたいになってて、面白かったですね。
ね。で、まあ、その芝浜のね、使い、こう掛け合いとかね、そうそう、落語家を選んでいたとしても大成したにいたに違いないという
元からそう思ってたっていうのが面白い。
いや本当にでもこう結構しゃべりがこう よどみないし、はい、でただあのその時トークのね話でも出たんだけど、そのなんか福山さん曰くっていうか、ね、落語ってその滑舌良すぎてもダメなのかなみたいな、なんかそういうのもね。
確かに。
まあであとあこれね、まあ、ちょっと詳しくは配信で聞いてもらいたいんですけど、その落語独特の間みたいなね、だもうすべて要はセリフをそのままよどみなく喋るだけじゃない間みたいなのもあるんですよねみたいな話してて、ああまあ確かにそうだなと思って、そういうやっぱりね客観的な福山さんのね素朴な意見というか疑問みたいなねところとかでもう僕も勉強になったのありますしね、で創作落語ね、ツッコミどころ、そうそう、ツッコミどころは満載で、
そうでしょうよ、たくにはたまらない、
なんでそもそも江戸っ子がツンデレっていうどういう世界なんだっていうね、
すごいなんか普通の落語には出てこないワードとかガンガン出てくるじゃないですか。
だから現代設定ならともかく、
そうなんですよ。
なぜか江戸っ子っていう。まあ、僕の中でその銀玉っぽいなんか構成世界観。
銀玉近いですね。
で、目薬のロロとルルーシュバーだって、これ、
放送できるの
か、これちょっと放送という。もう、いろんな意味で怒られそうです。では、また次回、本当ね、また本当、福山さん出てもらいたいな、っていうのはね、ありますんでね。はい、ぜひ次回は落語やってもらいたいな、って。
すごい、それ。
いやでも絶対完全に負けちゃうわ。
ほら、大丈夫です。
ね、また、あの、皆様のお声が大きければ、
あそうですよ、
可能性もね、あるかもしれませんので、
はい。楽しいみたいないっぱい作
っ
ていただいて、はい、
ぜひねよろしくお願いいたします。本当にねこうだから今回ちょっとお便りでなかったですけど、はい、オタク小話ね、うん、いつもの壁ドンの、
ああ
やつ。あれもすごかったね。
あれは大変です
ね。まあ、詳しくは、もう、放送の配信のね、あれ見てほしいけど、むっちゃいい、まあ、まあ、いつものあれでしょ、毎回見られてる方にね、壁ドンを、福山さんに僕やってもらったというですね、すごい。本当に僕、もう頭の中真っ白になったもん。
でしょうよ。
わーっと。
大丈夫かな、
完全に乙女になった。打ち上げでも言われたけどね、その、ヨシゴさん完全に目が乙女だった。いや、ほんとそうですよ、あの声でね。なんか壁ドンされたら。
まあ。台本書いたのもヨシゴさん。そうそう。
詳しくは配信を、8月配信予定ですんで、そちらをご覧くださいませ。まあ、こんな感じでお送りしました、ラジオもよしですけども、それはまず告知でございます、告知。はい。まず、よしこですけども、そんなオタク落語会もよせがですね、7月はお休みなんですけども、8月に、2回ございます。まずはですね、8月の第1週土曜日、4日の夜ですね、日本橋社会教育会館というところで催せございます。これ人形町が近いんですね。日本橋社会教育会館というところで、催せ。こちらゲストが井上和彦さん。すごいです。2回目の出演でね。もう和彦さんでもう、要は出演作品というかね、主演作品がもう多すぎて、だって僕生まれる前とかで、キャンディーキャンディーからとかだから、もう本当にね、数が多すぎて、もう前回も本当語り尽くせなくて、で、またそれからの2年前かな。で、そこからのね、またの、再度の出演ということでございましたね。ぜひよろしくお願いいたします。そして8月第2回目がですね、最終週ですね、最後の日曜日、26日の日曜日の夜7時からですね、こちら場所変わりまして、野方区民ホールというところで、ございます。こちらゲストが原由美さん。アイマスのお姫ちんですよ。お姫ちんが来ます。
今から
テレビ
して
ます。そうですよ。ちょっと、楽屋にラーメンを用意して、ケータリングでね。
ケータリングで、入れましょうね。
僕は手打ちで作ろうかな、ラーメン。ラーメン。はい、ということでね、そちらぜひよろしくお願いいたします。他に何かありますか？
大丈夫です。
はい。そんな感じでお送りしましたラジオもお寄せ、各コーナーでは皆様からのメッセージをお待ちしております。宛先はは
い、ラジオもお寄せのメッセージは RADIOMOYOSE@gmail.com
です。はい、というわけでラジオもお寄せパーソナリティの春風亭よしこと、
よしこガールズ1号のソンと、
よしこガールズ2号のニアでお送りいたしました。
来週も
聞いてね。